とうございます。まだ1月の気がつけば8日しか経ってないんですけれど、なんだかもうこうなんかずっと五条に来ているような気がしますし、またこのようにして皆さんと一緒に今日生産式の時持つことができて、そしてまた20歳のお祝いを、ハンナちゃんのお祝いを持たせていただいて嬉しいなと思います。どうしてもこう子供、私の子供たちが、まあ、年が近いということで、なんかこう我が子ではないです、こんなにいい娘がではないですけど、なんか我が子のような感じでとても嬉しくて、あ、なんか振袖の写真みたいなって今度見せてくださいなんか嬉しいですね、20歳の子がいるって。皆さんどう思われたでしょうか。よく教会だと、私はもう20歳を何回目過ぎたんだってこうちょっとおばさまたちがね言うんですね。もう今日で20歳3回目とかいう人、もしかして4回目っておられる方もおられると思うんですけど、どういう意味か分かるでしょうか。20歳を、まあ、倍にしたら40歳ですね。でその倍にしたら60歳、60歳と20歳を3回迎えた、成人式3回目とか言ったりするんですけれど、18歳、まあ、選挙権が18で持たれるっていうことで18で成人にしましょうっていうことなんですけど、いくつになっても自分もそうなんですけど、やっぱりこの20歳ぐらいの性格というか、自分が持っていた性格からそんなにもともとあった性格っていうか気質みたいなものって変わらないなって思うんですね。で同じ家族にいながらも、うちは2人子供がいるんですけれど、同じ両親から生まれているのに全く性格が違っていて不思議だなって、なんかどっか子供たちのね、なんかいいところを見つけたらそれは私に似ているとか言いながら、ちょっと悪いっていうか嫌な面があったらそれはあなたに似てるじゃないみたいなとか言ったりするんですけれど、皆さんの家庭はどうでしょうか。初めの頃、出産の時をもしかしたらご両親は思い浮かべたのではないのかなと思います。私も自分の子供生まれた時、その時を全然忘れることがなく、まあ、何回も小さい時に話していたり、そしてまた大きくなってから、まあ、娘が結婚したので、今度はもしかして自分の出産の時のことを思って、母親と出産は似るって聞くので、まあ、そうでない人もたくさんおられるんですけど、お母さん私の時はどうだった、でこうだったよって言ったら、まあ、多分私もそうなのかなみたいなことを話していたりしています。その初めのところってとっても印象深いと思います。聖書も同じですよね。聖書には創世記が一番初めに与えられているわけですけど、まあ、この世界の初めから、そしてまた黙示録は、まあ、この世の終わりというよりは完成に向かっていくわけなんですけれど、創世記から、そしてまた黙示録で完成する、聖書はそのように66巻備えられています。でこの創世記っていう言葉なんですけれど、それはジェネシスっていう英語では言うんですね。でそのジェネシスっていうふうに言うと、創世記ってなかなか聞き慣れない、まあ、ちょっと最近はアニメの言葉であったりとか、そういうことを使われたりとかすることあるんですけれど、まあ、始まりっていう意味があります。ご存知の方も多いと思います。聖書の中でその始まりっていうのはとても大切です。そしてその創世記をこの新年始まってからまた見ていく、もう皆さん御言葉の光を読まれておられる方は3章まで進んでいっているわけなんですけれど、私たちのその始めの部分、始まりっていうのも人生においていろいろ大事だと思うんですね。先ほど申しました出産の時もそうです。でも普段の生活もそうですね。今日皆さん洋服を着ていらっしゃると思うんですけれど、ボタンをついている服を着ておられる方もおられます。そのボタンを初めにもしかけ間違えたら、気がついたら、あ、全部ずれてたなってあると思うんです。ボタンをかけ違えたなら、結局すべてをもう一度かけ直さないといけないほど始まりっていうものは大事です。で同じように聖書、今日は3章のところなんですけれど、特にこの初めの部分の内容をしっかり把握するならば、私たちはこのところに福音っていうものを見ることができます。 それほどこの創世記の1章から3章までの間というのは啓示というか神様の予言めいたこと、これから起こるようなこといろいろ含まれたことが書かれているんです。でも皆さん当然ご存知なんですけれど、ちょっと見ていきたいと思います。画像出るでしょうか。神様がこの天と地を創造されました。もうそのこと一番初めに書かれています。初めに神が天と地を作られた。もうメビックでもお友達でも創世記1の1って何ですかって言ったら、まあ、大体の人が言える、大体のお友達が言えていたりします。でまたこの創造のところっていうのはお友達に語るときに、まあ、紙芝居があったりとか、今はまあパワーポイント映像を流したりとか、もう昔のなんていうかな、手書きの パワーポイントと、パワーポイントって言わないですね、なんていうんですか、このフィルムので書いてた。私の小さい時はこう 紙に書いていました。紙に、なんて洗濯の物差し物干し竿に紙を巻いてめくってくれた、そういう印象があるんですけど、今の子たちはいいですよね、綺麗な映像で。これちょっと映像を撮ってきたんですけど、画像を。神様が天と地を創造されました。そのことが1章と2章に書かれています。でも大好きな人が多いですし、この順番をね、どういうふうに何日目に何が作られたとか。ですがいきなり3章ですよね。3章に入ると罪が入ってきます。出るでしょうか。まあ、また後で詳しく見るんですけど、その結果呪いが入ってきます。そしてまたアダムとエバです、エデンの園を追放されていくわけです。人間的に考えるなら、この出来事っていうのはもう私は出産の時思ったんですね。なんかエヴァがこんなことをしなかったら私は出産の苦しみを味わうことがなかったんだろうかって、聖書に生みの苦しみをするって、うん、書かれていますか。そう思ったほど出産をそういうふうに望みました。でとても悲しい出来事になるんですけれど、本当にそうでしょう。確かにこの出来事は悲しい出来事です。ですがこの箇所は実は福音につながっていきます。どうしてそのようなことが言えるんでしょうか。3章の前半では、まあ、エヴァですね、女の人が蛇に騙されて善悪知識の木の実を取って食べ、まあ、取って、そしてまたそれをアダムに男の人にも勧めたわけです。その結果彼らの目が開かれて、彼らは神のように、神がのみが知っていた善悪知識を得ることになるわけです。これを現在っていうふうに聖書の中では呼びます。実を食べたことが罪なのではなくって、それはそのことが罪の結果だったわけです。ここで少しヘブライ語の意味から見ていきたいわけなんですけど、善悪知識っていうことなんですけど、出るでしょうか。ここに書かれていますけれど、善から悪までの全ての知識ということです。これがいいこと、これが悪いことっていう、こうその行いだけ個別で書かれているっていう、個別のことを意味するっていうよりは、この世界のあらゆる知識であったり、この世の全ての知識、そのような意味が含まれています。ですから、まあ、これは独特の表現にはなるんですけど、どうしてもこう聖書っていうのは翻訳で私たち日本語で読んでいるので、ヘブライ語、また当時のヘブル人の人から聞いた時、ニュアンス的なものを心から私たちが理解できるかって、まあ、独特の表現になるんですけど、まあ、直訳するなら、まあ、善から悪までの全ての知識で、この世界のあらゆる知識、そしてまたこの世の全ての知識という言葉になります。そんなありとあらゆる知識全部を人間は獲得することができるのかと疑問に思ってしまいます。ですが現代、今の時代どうでしょうか。研究という研究、ありとあらゆる研究が進んできています。科学の進歩を持ってみてもそうですよね。どこまで理解していくんだろうか、進歩していくんだろうか、研究されていくんだろうかって思います。そしてまた今ね、いろんな、まあ、コロナもそうですけど、病気が出てきてもそれに対抗するために薬が開発されていったりとか、ここまで科学が発展するっていうこと、いろんな分野の 研究がなされていること、医学の進歩もそうですね、ハンナちゃんがまた研修というかいろんな勉強をされていますけれど、勉強すればするほど息子も言っていました。あの実習、まあ、看護師をしているんですけれど、彼はあの手術の研修とかもありますよね。でお医者さんがされる手術を見るときに、人ってこんなことをしていいんだろうかっていうぐらい命を、まあ、操作するというこの知恵があるっていうこと、お医者さんはすごいなっていうふうに、まあ、単純に彼は感心していたんですけれど、まあ、時々素晴らしいお医者さんのこと、その神の手を持つって言いますね、ゴッツハンド、神の手を持つお医者さんとか言ったりしますよね。あらゆる分野において研究が尽くされています。美容の面でもそうです。もう少しでも若く見せることができるように、あのスマホを持っている方は、例えば自分の年齢に合った美容の、女性の方はね、美容のこういうおすすめの化粧品とか聞きませんか。最近私は来るんですね、ピンとハリとツヤを蘇らせる、二十歳のお肌を、二十歳ってそういう言葉で使われるんだって、二十歳の時を蘇らせる、まあ、絶対無理だろうなって思って、高いので買わないんですけど、で不適切な広告とかいうところでピッてしたら、もうそれ以上広告が入らなかったりするわけなんですけど、研究が進んでいます。ですがこの有名なニュートンはこのように言葉を残しています。出るでしょうか、読みます。私は浜辺で綺麗な貝殻を拾い集めて喜んでいる子供に過ぎない。目の前には手も触れられていない真理の大海原が横たわっている。彼から見たらもう真理で埋め尽くされている。この世界は、人はいろんなことを研究し、また、まあ、彼も科学を追求していたわけなんですけれど、もう死ぬまでその研究を続けていたと聞きます。真理っていうものはただ一つのもの、絶対変わらないものです。私たちがもし研究をすればするほどです。そしてまた科学者の多くはその真理のもとである真の神様を信じていった人が多いって聞きます。科学者の中にはクリスチャンが多いと聞きます。得ようとすること、そしてその先に絶対自分たちには超えることのできない何か存在するんだっていうことを見つけていくわけです。ですが人はそれを得ようとすること、そしてまた追求していくことが逆に突き進んでしまったら自らを神としてしまうという危険性もあり得ます。ですが善悪の知識の木の実っていうものは、神様はエデンの園でそれを取って食べてはならない、それを取って食べるなら、まあ、死ぬっていう、まあ、それ霊的な死を意味するんですけど、実際その体が死ぬっていうことではなく、それは神になろうとしてしまう。すべての善悪知識知恵を持っておられるお方は神様以外おられないわけです。それを食べることは大きな罪と定められました。このことから分かるのは、その善悪知識の木の実を取って食べた行為自体が罪なのではなく、それを食べてはならないって言われた神様の命令を守らなかったその背後に、神のようになってしまうっていうこと、サタンは分かっていたんですね。人の心の欲求であったり願いであったり、罪の根本は神様に対して不従順だ、神を超えようとすることだったっていうことです。その結果彼らはどうなったでしょうか。蛇に、そしてまた女に、エヴァに、そして人アダムにそれぞれ呪いがかけられます。女の人にこのように言われました。出るでしょうか。女にはこう言われた。私はあなたの苦しみとうめきを大いに増す。あなたは苦しんで子を産む。またあなたは夫を恋したうが、彼はあなたを支配することになる。まあ、ここから、この夫っていうものを教会に当てはめて、まあ、いろんなもっとこう深く掘り下げることができるんですけど、今日はそこが強調したいわけではないので、飛ばさせていただきます。そして夫に対してはどのように言われたでしょうか。 ってるでしょうか。あなたは顔に汗を流して家庭を得、ついにはその大地に帰る。あなたはそこから取られたのだから、あなたは土の塵だから土の塵に帰るのだ。3章19節です。このあと彼らはエデンの園を追放されるのですが、神様は初めてこのエデンの園でご自身が創造されたものから命を奪うということをされたわけです。先ほど見ていただいた女にエヴァに申したことは産みの苦しみをすると、そしてまたアダムには男性には、まあ、働いてとか、まあ、食べ物を得るために働かなければいけないということ、今までは神様が備えてくださったものを喜び楽しみまた生活していったらよかったわけです。実はただ彼らを追放しただけではなくって、彼らが生きていくことができるように、そしてその恥をまとってしまったわけなので、それを隠すかのように彼らがしてしまったことなのに、彼らのその罪を償うかのように命を持って、まあ、動物の命なんですけれど毛皮を着せていただき、そしてまた、まあ、イチジクの葉っぱで体を隠すように神様してくださったわけです。ですから私たちはこのアダムとエヴァがしたと同じように、自分の力でまた自分の力でその恥を負うのではなく、また罪を隠すのではなくって、今はイエス様の十字架の血潮によってあがなわれてイエス様を着る必要があります。御言葉にこのように出ています。出るでしょうか。主イエスキリストを着なさい。欲望を満たそうと肉に心を用いてはいけませんと、ローマ人への手紙13章14節にあります。この着なさいっていう言葉はペンテコステの約束に、ルカの福音書24章49節にパワーポイント出ないんですけれど書かれている言葉です。イエス様はこのように言われました。さあ私は私の父の約束してくださったものをあなた方に送ります。あなた方は糸高きところから力を着させるまでは都にとどまっていなさいというふうに言われたわけです。上から力が与えられます。その力を着せられるまではとどまっていなさいと。イエス様を着るっていう言葉なんですけれど、一つの意味はイエス様の御霊をいつも着ていなさい、聖霊に満たされていなさい、いつも聖霊の力に覆われていなさいっていう言葉です。恵みによって信仰によって救われた私たちですけれど、それを自分の力でしてしまうのならば、それはどこまで行っても自分のものです。自分の力でやるのならば、いつかそれはその思いが積み重なっていき、またアダムとエヴァの罪を行ったか、また神様を超えることはできないんですけれど、その思いの中で神を超えてしまう、神に不従順に至らされてしまうわけです。恵みによって信仰によってどこまでも私たちは歩み続けていきたいなと思います。またその恵みっていうものは上から来るものです。恵みっていう言葉でカリスっていう言葉を使います。それは上から来る言葉です。上から来るっていう意味が含まれます。朝起きたら私たちは今日着替えてきていますよね。当然パジャマのまま今日ここに来られてる方はおられないと思います。そんなふうにイエス様を着るっていうことをちょっとこうどういうことなのかなってもう一度思い浮かべていただきたいんです。どういうことでしょうか。朝起きたら着替えます。まあ準備しますよね。着替えるのに、まあまあ、もしかしたらそういう人いる、どっちが先かわからないんですけど、私はやっぱ着替える前にある程度準備するんですね。歯を磨いて、体ですね、顔も洗って、まあ、どっちが順番先かわからないですけど、どうしてもなんか洋服が汚れてほしくないんで、まあ、もし歯をね磨いてたら歯磨き粉が飛ぶかもしれないし、まず先にパジャマのまま私は、ちょっと顔洗ったり歯を磨いたりします。それから服を着替えます。そういう意味で準備をすると思うんです。 ということはイエス様を着るっていうこともこういうふうに言葉を使われているっていうか考えるならばやっぱり何か準備するっていうことです。それは朝起きたらまず祈るっていうことではないでしょうか。また御言葉を読むっていうことではないでしょうか。読めなかったとしても最近携帯って本当にいいなって思うんです。ある程度の時刻になったら御言葉を読みましょう、リマインダーみたいな設定されてるんですね。私は何個か聖書のアプリを入れてるので同じ時刻にポンポンポンポンポンってこう御言葉がアラームで送られてきます。なんだかこう起きて、まあもちろん神様のこと、まあ、イエス様おはようございますとかいろいろな皆さんこう神様との時間の過ごされ方ってお持ちだと思うんですけれど、毎日新しく聖霊の力が注がれるように、また神様の恵みを体験することができるように待ち望みます。そのようにすることがイエス・キリスト来なさい待ち望むということではないでしょうか。もちろんいつ待ち望んでもいいわけなんですけれど、御言葉を読む、着る、まあ、瞑想する、お祈りする、まあ、それぞれの持たれ方があると思いますけど、ともかく主を思うということ、イエス・キリストを着るということがそのように含まれるのではないかと思います。またエデンの園を追放されたアダムとエヴァの物語はずっとまた続いていくわけなんですけれど、これらの出来事を見ていくならば神様ってひどいな、そんな追放されなかったらしなかったら、私も思うですね、今のこんな自分が苦しい時とか、まあ、世の中いろんなこう思わしくない喜ばしくない出来事があります。これも全部アダムといえばこういうことしなかったらなかったのかな思ったりするわけなんですけれど、もし私たちが罪を持ったまま命の木の実を食べてしまうのならばです、それは罪を持ったまま永遠に生きてしまうことになります。ですからそれは神様の本来の目的ではないわけです。ですから罪の結果を神様は与えられました。罪の結果があるってことは罪の結果を必ず刈り取ることが、いいように言ったら刈り取ることができるチャンスを神様は与えてくださったわけです。エデンの園にはじめ神様が創造された世界には罪がありませんでした。ですからどうしても神様はその両方が一緒に生きるようにはされなかったわけです。されなかったというよりそれは神様の本来の目的ではなかったわけです。ですから神様は追放されたわけですけど必ず戻ってくることができるように命の木に至る道を守るようにされました。そのことを参照のところで書かれています。命の木の道に、命の木に至る道を守るようにケルビンを置かれて、そしてまた炎、剣の炎を置かれたわけです。必ずそれを守るように、そこが断たれることがないようにされました。このことはどういうことでしょうか。それはイエス様にまた続く道なんですけれど、私たちはイエス様を通して永遠の命が与えられています。イエス様ご自身が命の道、命の木の道に至るその道そのもののお方なんですよね。言われました、イエス様は私が道であり真理であり命ですと。もう創世記のこの出来事そのところからもう神様はすでに私たちが永遠の命を持つことができるようにその道を備えてくださったわけです。決して一方的に放置されて見過ごされたわけではありません。成長して成熟してまた時が来たら私たちが必ずその命を生み出すことができるように、今この恵みの時です。私たちはイエス様を知っていますけれどこの長い物語が続くわけです。ですから旧約の時代に生きた人たちも誠の神様、創造主なる神様を知っている、こんな質問があったんですね。お友達、小さくないです、若いお友達が、 私たちは今イエス様を知っているけど、旧約の人たちはイエス様を知らない。だからイエス様を知らない人は救われていないのか。いや、そうではありません。はっきりと旧約聖書救われている人たち書かれています。誠の神様を知って、また礼拝している人たち、イエス様に続く人たち、まあ、歴史の中で創世記だけではなくって旧約聖書に書かれている多くの人物は先に永遠の命をいただき天に召されています。です。今私たちは恵みによって異邦人である私たちも、その永遠の命至る道を見つけ見出しいただいています。人への呪いを宣言された神様は蛇にはこのように言いました。出るでしょうか。私は敵意をお前と女の間に、お前の子孫と女の子孫との間に置く。彼はお前の頭を打ち、お前は彼のかかとを打つと。このように呪いの宣言をされたわけですけれど、この予告通りもうすでに私たちの勝利は決まっているわけです。歴史的勝利をイエス様の十字架によって、また復活によって知っています。その日々その勝利を知って体験することが、また私たちの喜びでもあります。最後にもう一度創世記の3章のところを、今日全部は朗読はしなかったわけなんですけれど、考えていきたいと思います。蛇としてサタンはエヴァを誘惑しました。善悪知識の実を決して死ぬことはない、それを食べると目が開かれる、神のように善悪を知ることなること、神様はご存知だから食べささないんだよって誘惑したわけです。この誘惑する言葉の意味を理解することがとても大事です。目が開かれて神のように善悪を知るっていうものは、自分自身の判断の基準になってはいけないっていうことです。自分中心になってはダメだと。そのようになるっていうのはサタンの巧みな誘惑です。人間は決して神になることはできません。また善悪の判断っていうものを、ですからありとあらゆるものが判断基準になりますね。人間中心に歩むならば、本当に自分の感性で自分の思いで裁くわけです。そこに問題があります。人間、まあ、いろんな法律があります。ですが人間が決めてしまうっていうもの、限界がありますよね。法の裁きっていうものは確かにある程度法律っていうものは必要です。ですが法律によって人が全て幸せになれるか、決してそうではないことを伺い知ることができます。どんなに知識を身につけたとしても、どんなに賢くなったとしても、法律を守っているから幸せか、そうではなりません。知識を身につけたとしても、主なる神様の知恵から離れてしまった人間というのは自分自身を歪めてしまいますし、また突き詰めたら世界を滅ぼす力となってしまいます。人間中心になっている、その代表的な国を見て、また今の戦いがある、その戦いの理由も人間の中心的な思いから来るっていうことを皆さんお分かりになると思います。神様はアダムとエバが罪を犯し隠れた時にこのように言われました。出るでしょうか。3章9節です。神である主は人に呼びかけ彼に言われた、あなたはどこにいるのか。この言葉って、神様が世界を創造されたんですから、アダムとエバがどこにいるのかって絶対ご存知だったはずなんです。なのにあえてどこにいるのかと言われたわけです。深い意味が込められていると思います。多くを神様はこの聖書の中では語られたことを伺い知ることはできません。ですがここにどのような思いを持ってアダムとエバはこの言葉を聞いたのでしょうか。神様の前に出るとき、皆さんもいろんな声を聞いておられると思います。実際声聞こえませんって言われることもあるんですけど、でも声を聞いたからこそ今私たちは神様の前に出て、また 悔い改め至らせられて永遠の命をいただいた人たちがここにたくさんおられます。あなたはどこにいるのかと、これは痛切な心からの神様の言葉でした。ご自分の顔を避けて、そしてまた今まで生き生きとした交わりの中に加えられていたのに、生きることができなくなってしまった人間の姿に深く心を痛めてかけられた言葉です。同時にこれはまた私たち人間に罪から回復させようとされている神様の言葉でもあります。主なる神様は全ての人が神の声を聞き、そしてまた神の声を聞くだけではなくそれに応えることを願っておられます。また応えるだけではなく生き生きとした交わりを持ってほしいと、それはあなたが私と関係を持つこと、生き生きとした交わりを持つことはふさわしいことなのだよ、それは普通のことな、当たり前のことな、初めから願っていたことだというふうに声をかけておられるのではないでしょうか。父なる神様はやがて一人子であるイエス・キリスト様を送ってくださいました。そして神が人となって来てくださったわけです。このことも神様が声をかけてくださって、また愛してくださっていることの表れです。私たちをどこまでもこのエデンの園で声をかけた神様、父なる神様と同じようにイエス様を送ってくださって探し求めておられるわけです。私たちは教会でまた礼拝を捧げつつ、そしてまた朝起きた時にここにいますと声を神様にかけたいだなと思います。エデンの園っていうものは過ぎ去ったものではなく、やがて完成される神の国です。そしてまた私たちが本来生きる場所でもあって、またこれから生きる目的の場所でもあります。私たちそこに生かされていくわけです。先日ですけれど、愛する姉妹である西山佳代子さんが天国に帰られていきました。私は最後顔をお会いすることができて、顔を見ることができて本当に感謝でした。まさかもう一度お会いできるって思わなかったので、本当にこう笑顔を見ることができました。佳代子さん自身が、まあ、多分突然帰ることになったんですかね、その日に決まったみたいなので、なんでここにいるんでしょう、もうびっくりしましたみたいなことを言っておられたんですけど、でもご家族に囲まれて、そして、まあ、最後召される時は私はいなかったんですけど、家族に囲まれて天国に帰っていかれました。一人の信仰者としての姿を見させていただきましたし、またいつも私自身の印象なんですけれど、ご病気されてから、まあ、ずっと長く闘病されておられたんですけれど、でもいつも心が天にあるというか、神様のもとにあるというか、そしてまたいよいよ近づいている時でさえも平安を持って喜びを持って、喜ぶってそのわーいっていう喜びではないんですけれど、最後私自身はあ、このように自分は天国に行きたいなってこうちょっと憧れを持つような最後の時を見させていただきました。もちろん今でもしばらく会えない寂しさはあります。そしてこうどんどんどんどん、私が父が召された時もそうでしたけれど、天国に知り合いが増えるというか、神の国への知り合いが増えていくっていうのは寂しさもありながら嬉しさもあります。やがてお会いできるイエス様の方をずっと佳代子さんはなんか肉眼ではないけど見ておられるかのような、待ちわびておられるかのようでした。そしてそれはまた本当に佳代子さん告別式の時ですけど、私は声をかけさせていただいたのが、どうぞ行ってらっしゃいじゃないですけれど、待っててくださいねって声をかけさせていただきました。なんかどっか遠いところに行かれたっていうのでもなく、なんかもう一生会えないとかでもなく、天国は本当に帰っていく場所なんだなっ っていうことを改めて実感させられたんです。ですから佳代子さんは私たちより一足先に帰っていかれたっていうふうに言うのがふさわしいのかなと思います。私たちもこの地上での生活を終えるとき、やがて帰っていく場所として神の国の完成を今佳代子さんは待ちわびておられると思います。そのような一人であり続けないでないな行きたいなと思います。そしてまた今日成人の祝福式あったんですけれど、若い人にってもうね、今日ただ一人ってなんですけど、まあ、私自身もそうです。そして若い人だけではなく、成人の祝福にあたって申し上げたいのは、人生は本当に旅のようなものだっていうことです。ですがその旅っていうのは帰る場所がある旅です。行き先がわからないとかではなく、必ず帰る場所があって、また必ず神の国に帰っていく旅のようなものなのだとしたら、その持ち物って何なんでしょうか。佳代子さんが召されるときに本当に なんていうかこう、いつまでも明るいんですね。確かに体は最後の方は不便を覚えておられたんですけど、なんかちょっと冗談も言ったりとか、教会に来られている時もそうでした。持っていくものって、本当にこの地上で持っていけるものって、何もこの物質的なものは持っていけないんです。二十歳で夢があって、若い時私もいろんなことできる、これもしたいあれもしたい、でも年々思うのが、自分のしていたものとか何か過去とか功績とかそういうものではなくって、実感して言えるのが、持っていけるものっていうのは本当に神様と自分との関係しか持っていくことができないんだなって思ったわけです。また父が召される時もそうでしたけど、家族に囲まれて、父は何もこの世には残しませんでした。財産というものの財産も残さなかったわけですけど、私にたくさんのものを残してくれました。それは愛であったり、また多くの言葉を励ましよう、そしてまた父の姿を通して天国への希望を私は見ることができました。佳代子さん自身もその姿を見て、私は天国は確かにあるっていうものを見させられました。だとしたら持ち物っていうものは、その御言葉に生きること、御言葉であったり祈りしか神様とつながることができないわけです。ですが先週の元旦礼拝でも強調されていましたけれど、若い人、まあ、今日もしかしたら尾形先生も同じようなことを、終着点が同じだねっていう話をしていたわけなんですけれど、御言葉にぜひ若い人たちだけではなく真剣に向き合っていただいて、また御言葉に生きるものとして完成されていっていただきたいなと思うんです。新年に強調された言葉をもう一度私自身も強調したいなと思います。神様はご自身の御子であるイエス・キリスト様を送られて何をしたかったか、失われているものとして私たちを探してくださって、そしてまたその関係を回復させてくださったのです。自分の道具として、でこの世を生きる道具として御言葉と祈りを持って歩んでいきたいなと思います。祈り続けていき、また御言葉をさらに信頼していきたいなと思います。今年の御言葉ですよね。自分の体を持って神の栄光を表しなさい、奈良福音教会、まあ、五条福音チャペルもそうですけど、年度が変わるときに御言葉は変わります。ですから1月にもう一度3月までこの御言葉を強調したいなと思います。有名なエジソンはこのような言葉を残しています。出るでしょうか。聖書だけが私たちに救い主を示してくれます。そのことによって聖書は私たちの全生涯を作り変えることができる力の泉となるのです。あなたは誘惑に遭い、疑惑と敗北と弱さに満ちたご自分の生活に産みつかれてはいませんか。また不安や心配に飽き飽きしてはいませんか。スイッチを入れなさい。聖書を読みなさい。ありとあらゆる言葉が、情報がこのように溢れています。 でも真理は絶対に変わりません。そのことを証明していること、聖書は未だにベストセラーであるということです。御言葉が一人でも、そしてまた福音が述べ伝えられ、ありとあらゆる民族に述べ伝えられて、この世の終わりの完成が、主が再び来ると約束されています。ならば私たちが聞くべき声はどなたの声でしょうか。そしてまた聞くべき言葉、まあ、読むべきですね、言葉は神の言葉以外ないのではないでしょうか。永遠に価値あるもののために生きていきたいなと思います。そしてまたその永遠に価値あるものを受けたならば流していくものでありたいな。そのためにこの五条福音チャペルも用いられ続けていきたいなと、お一人お一人用いられること、祝福をさらにいただきたいなと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたの恵みによって私たちはあなたから命を与えられ、また今日まで生かしてくださったことを心から感謝いたします。2023年が始まりました。あなたの許しなしには今日もこの日を迎えることはできませんでした。成人の祝福の時があり、そしてまた先日は告別式がありましたけれど、そのすべての出来事を主はご存知で、また握っていてくださるお方であることを心から感謝いたします。創世記三章の姿、人の姿は私たちの姿でした。あなたを知らなかったら、私たちは自分自身を神とし、そしてまた自分勝手な道をさまようものにしか過ぎませんでした。ですが主が声をかけてくださって、私たちは今あなたを知ることができましたから、どうぞ今心から願います。私の考え方や私の生き方ではなく、またこの世の価値観やから御国の価値観や考え方へと変えてくださるようにお願いいたします。何が最も大切なことで、何に私たちは時間と労力を注ぎ込むべきかを教えてください。また自分の魂に、また隣人の魂に真剣になって、また考える機会を与えてください。あなたはどこにいますかと、主は今日も声をかけてくださっていますから、主よここにいますと、あなたの声を聞かせてくださいと、そのように毎日を、この新しく始まった年を歩むことができるようにお導きください。あなたの願い通りに生きることで、またあなたが命をかけて愛してくださったこの愛に、今年も私たちが生きることができますように、また御言葉に生きることができますように、よろしくお願いいたします。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。